はい、感謝いたします。しゃ、ね、じゃあ隣の方にちょっとイエス様あなた愛してますよって伝えましょうか。イエス様愛してますよ、愛してますよ、アレリア、感謝ですね。イエス様の愛が溢れていることを感謝します。はい、ということでじゃあ御言葉ね、一緒にちょっと学んでいきたいと思いますけれども、最初にじゃあちょっとお祈りをさせていただきます。イエス様、本当に今日、あなたがこの場所に私を召してくださったことありがとうございます。本当に私はあなたに多く許されたもので、主あなたから離れたこともありましたけれども、本当に主あなたが呼び戻してくださり、あなたの憐れみによって今この場所に立っていることありがとうございます。再び命が、本当にこの水が私の力から溢れている、本当に経験をしました。これは本当にあなたを証しするためです。主を感謝いたします。あなたの栄光を、今から証ししていきますけれども、主あなたがどうぞ語らせてください。主の御名によって祈ります。アメン、感謝します。ですね、ちょっと最近こういろんなですね、メッセージが続いてましたので、ちょっと前回までのメッセージを、一緒にですね思い巡らせれたらいいかなと思います。で、先週はこちらの方にカスカデン先生の、ね、教会のチームでジョンさんとスコットさんが、使わされまして、そして、いくつか大切なポイントを、語ってくださったと思うんですけども、皆さんねどのようなことをちょっと語られたかなと思うんですけど、僕はですね、一番受け取ったメッセージは本当にこの神様との関係の回復なんですね。これをちょっと受け取った方は結構多いかなとは思うんですけれども、神様に対する正しいイメージ像ですね、これが本当に神様とのこの関係の回復、そして、僕たちがこうチャレンジをしていくときに、たくさんこうなんていうかな、恐れとかね来るんですけれども、この神様との関係が本当に回復することによって、恐れずに、チャレンジをね本当にどんどんしていくことができる、そして失敗しても神様は絶対ね本当に責めることがなくて、逆によくやった、よくチャレンジしたねってね、本当に褒めてくださる方ですよね。でもし間違いを犯したとしても、神様がちゃんと教えてくださって、それを正していけば、また本当再びね神様のチャレンジ、もう一回何回でもねさせてくださるということで、すごく僕はそのメッセージをね先週受け取りました。はい、そして先々週ですね、それが今回のメッセージにつながっている部分なんですけれども、今ちょうどですね、ヨハネの福音書の7章、こちらの方を、読んでいますので、ちょっとどうしようかな、ちょっとまずね先週までのおさらいなんですけれども、7章で、カリイオの祭りがねスタートしております。でこの祭りの中で、イエス様が、自分は何者であるかっていうことを、語っておられるんですけど、周りの人がね本当にいろんなこと言ってるんですよね。メシアだという人もいれば、この人は惑わしているっていう人もいたりとか、非常にこういろんなこうことをイエス様に対して周りの人とか言ってます。でもイエス様ははっきりとおっしゃるんですね、私は天の父から使わされたって。人はね上辺だけを見るけれども、本当にそのね、そうじゃ ないよっていうのをイエス様おっしゃられてるんですね。正しい裁きをしなさい、正しく判断をしなさいって、これは人生を通して7章の、最初の時に語ってくださいました。そして、先々週中盤ですね、トミちゃんのチームで語ってくれたんですけれども、ここでイエス様がねもっと自分がはっきりと神様から使わされたものですよっていうのをもっとはっきりと示し、公に示し始められたんですよね。で人々はイエス様を捉えようと画策してるんですけれども、まだ時が来てないんでね、本当に大輝くんが演技してくれましたけど、うー手が出ないとかって言ってましたけど、本当にその通りで、まだイエス様の時は来ていませんので、捉えることができないんですけども、でもイエス様は徐々にですね、十字架に自分が本当に向かっていくんだっていうことをはっきりとではないんですけれども、この辺りからですね語り始められたというところですね。そして今日がその7章の一番最後のクライマックスのシーンになります。はい、じゃあちょっと一緒に御言葉をですね、長いんですけれども拝読をしたいと思います。ですね、じゃあヨハネによる福音書7章の37節なんですが、どうしようかな、人参方式で僕が読んで、皆さんがねその次に読むという、交互に読むやり方をじゃあちょっとやってみましょうか。はい、じゃあ37から僕からスタートしますね。でその次に皆さん読んでください。祭りが最も盛大に祝われる終わりの日に、イエスは立ち上がって大声で言われた。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。 イエスはご自分を信じる人々が受けようとしている霊について言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、霊がまだ下っていなかったからである。
この言葉を聞いて群衆の中には、この人は本当に預言者だというものが、
この人はメシアだというものがいたが、このように言う者もいた。メシアはガリラヤから出るだろうか。
メシアはダビデの子孫で、ダビデの一家から出るのか、聖書に書いてあるではないか。
こうしてイエスのことで群衆の間に対立が生じた。
その中にはイエスを捕らえようと思う者もいたが、手をかける者はなかった。
さて、祭司長たちやファリサイ派の人々は、下役たちが戻ってきたとき、どうしてあの男を連れてこなかったのかと言った。
下役たちは、今まであの人のように話した人はいませんと答えた。
すると、ファリサイ派の人々は言った。お前たちまでも惑わされたのか。
いいや、ファリサイ派の人々の中に、あの男を信じた者がいるだろうか。
だが、律法を知らないこの群衆は呪われている。
彼らの中の一人で以前イエスを尋ねたことのある御言葉が言った。
我々の律法によれば、まず本人から事情を聞き、何をしたかを確かめた上でなければ判決を下してはならないことになっているではないか。
彼らは答えて言った。あなたもガリラヤ出身なのか、よく調べてみなさい。ガリラヤからは預言者の出ないことが、
はい、でちょっとね、最後あの括弧でありますけど、人々はおのおの家へ帰っていったというところでですね、あの今回のシーンが終わります。すごくね、長い箇所なんですけども、3つの、ね、シーンにちょっと分けることができますよね。新共同訳聖書には、まあ、途中で解説を入れてくれてますけど、最初のシーンがあのイエス様が、この生きた水の流れ、について語られているシーンで、真ん中のところが、まあ、そのイエス様の言ったことに対して群衆がこう混乱してね、なんかこう対立をしているシーンですね。そして最後に、祭司長たちや律法学者たちがまたそのイエス様の言ったこと、またこの群衆のことに対して、まあ、いろんなことを言っているというシーンで、最後にまあニコデモさんという方が登場します。はい、ね、でちょっと最初からまあ見ていきたいと思うんですけれども、まず一番最初、これイエス様がね、おお、なんかすごいことを言ってるなっていうのがまず印象的なんですね、僕の中で。まあ、祭りの中でイエス様立ち上がって大声で言われたって書いてますけれども、なんかこうイエス様が言われている言葉だけを捉えるとね、いまいちまだこうピンとこないっていうのが、まあ、いろんなこう疑問がですね、まあ、湧き上がってくるかなと思います。そのことについてね、ちょっと一緒に皆さんと分かち合っていきたいと思います。じゃあちょっと最初に、まあ、最初僕も言いましたけど、この祭りって何の祭りでしたかね。誰か、何の祭りでしたか。僕ちょっと最初の言った言葉にヒントがありますけど、この7章から続いて、ユダヤ三大祭りの一つ、秋にやってるやつ、もし聞こえない、カリオ、そうカリオの祭りですね。はい、この祭りというのはカリオの祭りですね。で、じゃあこのカリオの祭りの7章からついてますけど、いつですか。これはこれも最初に書いてます。そう、終わりの日、祭りが最も盛大に祝われる、まあ、終わりの日にって書いてあるんですよね。でこのカリオの祭りっていうのは、まあ、ユダヤの人がですね、出エジプトで、まあ、あのエジプトから脱出をした時に、40年間荒野をさまよった時に神様が、まあ、共に過ごしてくださって、天からマナを降らせてくださった、まあ、カリオっていうこの仮住まいでね、まあ、この移動しながら住んでたんですけれども、その中で、本当に神様が共にいてくださったことを、記念して行われる祭りなんですよね。でもう一つはですね、この祭りっていうのは、まあ、すごく水っていうのが鍵になっている祭りで、実際にこの祭りが行われるときは毎日ですね、神殿の近くのシロアムの池っていう池が、ちょっと聞いたことあるかもしれないんですけど、まあ、アブさんもね、イスラエル旅行行ったときに写真で見せてくださいましたけれども、ずっとこう湧き出ている泉があるんですね。 この、まあ、泉いろんなこう奇跡も行われました。イエス様が盲人を癒した奇跡も、まあ、この池でですね行われたんですけれども、まあ、この池から水を毎日汲み上げて神殿に持って行って、しかも本当に喜び祝いながら水が出たぞって喜び祝いながら持っていくっていうね、そういうことも行われているそうですね。でこのダンスはマイムマイムっていうダンスで、毎年これもね本当に子どもたちと一緒にここで仮用の祭りをするときにみんなで踊って喜んでるんですけれども、本当にこの喜びが湧き上がるようなね、そのような祭りで、この最終日は最も盛大に祝われるって書いてあるから、もうその中でももう最高潮、もう祭りのクライマックスね。ここでもう多分花火上がってるシーンとか、多分それぐらいの多分盛り上がりを見せてるんじゃないかなと思うんですけれども、もう最高に盛り上がってる時にイエス様が突然立ち上がられて大声で言われた。なんておっしゃられましたかね。じゃあちょっと読んでみましょうかね。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになるということですね。イエス様は突然立ち上がられて、私のところに来て飲みなさいって言ったんですね。びっくりしますよね。こんな急に私のところに飲みなさいって、しかもその人からなんか流れ出るよみたいなことを言ってるっていうね、まあ、本当に当時の人からしたら全くこう理解できよ、できないようなことをね、イエス様本当におっしゃられてるんですけど、何を飲めってイエス様ね、まあ水の祭りですから水のことかなとも思うんですが、何を飲めって言ってますか。コーヒーコーラじゃないよね。これはちゃんとこの後このヨハネの福音書を書いたですね、まあヨハネジャーナリストがですね、当時を多分イエスさん追っかけてたんでしょうよ。本当に一緒にね、まあ本当に過ごしてる人がちゃんと解説をしてくれてるので、まあそれを一緒に読んでみたいと思います。じゃあ39節ですね。イエスはご自分を信じる人々が受けようとしている霊について言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、霊がまだ下っていなかったからである。霊としか書かれてないんですけども、さあこの霊っていうのはね何でしょうかね。メグさんちょっと今目が合いましたけど、霊って何ですか。精霊。あ、素晴らしいですね。やっぱいつも精霊様に満たされてるからもうその答えがねパッと出るのかなと思いますけど、そうですね、精霊様のことなんですよね。でここに書かれていることを、まあ、そのままもう本当にね素直に受け取ると、イエス様を信じる人には精霊様が来るっていうことなんですよね。だからそれを飲みなさい、受けなさいとイエス様はおっしゃってるんです。そうするとその人から生きた水が流れ出るようになるよって、本当にシンプルで分かりやすいイエス様のね言葉ですよね。イエス様は難しいことを言ってますかね、このシーンで。どうでしょう。僕はねこれを、まあ、見たときに本当に、まあ、この頭で理解するっていうのは本当に難しいなって感じましたね。っていうのがですね、僕はこの霊のことを理解するのに結構苦労したタイプの人間でして、まあ、もしかしたらね今そういうふうには見えないかもしれないんですけれども、めちゃめちゃ苦労しまして、すごくそのことに対してね時間がかかりました。ちょっと約、ね、本当に最近聖霊様のことが、ね、近く本当に感じられるようにはなってきたんですけれども、ということはですよ、僕今40今年で2歳になるんですけど、まあ、40年間かかってるってことですね。生まれてイスラエルの人がもう荒野でさまよったのが40年間ぐらいなんで、まあ、同じぐらい僕もさまよってたのかなと本当に思うんですけど、でも本当にねこれただイエス様おっしゃるのは信じて求めるだけなんですけどね、これにすごい時間がかかってしまいました。でなぜかというと、ですね、僕が中学生の時、洗礼を受けました。ここでねこの前ちょっと明かししましたけれども、山さんと一緒に洗礼を受けたんですけど、その後にね、まあ、この教会、その時はまあ本当にこう僕のイメージとしてはまあ、伝統的なね、まあ、こう日本伝統体らしい教会というか、そういう、まあ、教会のイメージだったかなと思うんですけども、どんどんとですね、まあ、本当に進んでいくんですね。この教会は前進していく教会なので、いろんなこうなんていうか神様の流れっていうのにね本当に従ってついていく教会なんですよ。でということはですね、まあ、 聖霊様が導いているので、聖霊様のこの流れを、まあ、認めていくという教会にどんどん変化していったんですね。でアブさんが、まあ、あの当時ですね、まあ、アメリカに、の集会に参加されて、まあ、そこで本当にこの聖霊の流れを受け取ってですね、まあ、この教会にその流れも、持ってこられた、あの本当に一緒に、ね、あの流れを、従っていきましょうということで、あの帰ってこられたのを覚えているんですけれども、でそこからですね、この教会がどんどん変化していくのを僕はすごくね、高校生ながらにめちゃくちゃ感じててですね、何が起きたかというと、まあ、その聖霊様が働くっていうことをですね、この頭で理解できないようなことがどんどん起き出す。例えば、まあ、例の話になると、まあ、そこでね本当にこう聖霊様に満たされて、例えば異言をね語るような人が出てくるとか、それとか、まあ、本当にその聖霊様によってその感情が満たされるから本当に、ね、喜びが溢れ出ちゃう人が出てくるとかですね。でもこれ冷静に考えるとすごく僕はその頭でそれをね理解、その起きている現象についてたくさんこう自分をこう納得させようと解釈しようとしたんですけども、まあ、できませんでしたね。で結局どうしたかというと、僕蓋しちゃいました、聖霊様に対して。なんかもう無理ってなったんですね、そういうことは。まあ、その拒絶の決心をしてしまったので、本当に、まあ、聖霊様に対して申し訳ないことをしてしまったんですけど、でも僕が本当にそれをね当時はやっぱり理解することが受け入れることができなかったので、まあ、聖霊様も無理ですっていうことで、拒絶ですね、まあ、拒絶のちょっと話もね、まあ、先週から出てますけれども、まあ、自分自身が本当に拒絶っていう言葉を語るとすると、まあ、ここがちょっと一つのターニングポイントになるかなと思います。でも今まで通りね、聖書も読むしお祈りもするんですよ、普通に教会行くし毎日ちゃんとね。でも聖霊様はなんかちょっと、そういうなんかこう満たしとかはいいですみたいな感じで、まあ、過ごしてます。で40年間ね本当にそれで過ごしてたんですけども、でも、まあ、神様は認めな、私を見捨てなかったんですよね。でも聖霊様にコミュニケーションをしない、一緒に歩んでいない状態が一体どういう状態なのか分かりますかね。これ本当に一緒に歩んでる人からするとめちゃくちゃやばい状態ですよね、本当にね、え考えられないかなと思うんですけれども、まあ、でも自分は当時はねそういうふうにして歩んでいました。聖霊様っていうのは、まあ、簡単に言うと私たちに本当にこう共にいてくださってですね、まあ、力を与えてくれる存在、そして導いてくださるんですよね、真理を語って、私たちに本当に真理を悟らせてくださって、そして同時にそれを実行するためのエネルギーを与えてくださる存在なんですけれども、まあ、車で言うとガソリンみたいな感じですよね。そんな感じなんですけども、せっかく、まあ、天のお父さんがですね私たちをこう想像していろんな賜物をね皆様も与えられていますし、僕も神様はたくさんのものを与えてくださっています。まあ、言ったら車で言うとスーパーエンジンみたいな感じですよね。めちゃめちゃすごい車なんですけど、ガソリンがない車なんですよっていうことはですね、すごいポテンシャル秘めてるのに走らないっていうねどうやって走ろうかなと思うと、もう手で押すしかないんで、頑張って。皆さん車手で押したことありますかね、ガス欠になって。めっちゃ重いっすよ、ほんまにね。まあ、最近は結構ね余裕持ってこうメーターが反応してくれるんで分かるんですけどね、ガス欠なりかけてるでみたいな感じで分かるんですけど、まあ、何回かね僕もガス欠を起こして押したことあるんですけど、すごい大変ですごい疲れるという状況。まあ、聖霊様の話です。はい。で、そういう、まあ、中で僕がですね、この心が、カラッカラになるっていうね、まあ、本当に状態になってしまって、まあ、この世の中でですよ、やっていくために、しかも聖霊様なしで、どういう状態になるかっていうと、もうこの心をですね、どんどんね、この固くしていくという方向に向かっていくんですよね。まあ、特に、もしかしたらこう男性の方とかはねちょっと理解がもしかしたらできるかもしれないですけど、この世の中で自分やっていくと、その感情をですね、まあ、押し殺していくしかやっぱりこう自分を保つ方法がなかったんですよね。どんどんこの感情に蓋をして何も感じなくして、そして歩んでいくしかなかったんです。もうしんどすぎるから魂に蓋をしてもう封印ですよね。 で、まあ、その後教会もねもう本当に離れちゃってるし、もうカッチコチカッチコチの状態でもうねただただこう毎日を歩んでるしかないっていう状況だったんですけども、まあ、本当にその後に神様がですねでも見放さなかったんですよね。僕は、まあ、あの本当に教会に戻ってくることができて、で、まあ、ここの教会のメンバーの方々も受け入れてくださって、で僕に本当に、ね、関わってくださる方が、ね、たくさんいたんですよね。そして、まあ、僕はもう、ね、聖霊様を拒絶してますけれども、ただただ本当に話を聞いてくれるというね、もうそれだけなんですが、ただただ一緒にご飯食べて話聞いてくれて一緒に祈って、そういうことを、ね、本当にしてくれました。でその中で、まあ、僕のこの心カッチコチになってた心がねちょっとずつちょっとずつこう溶け始める感覚、まあ、クリスチャンして申請してるんですよ。でもね本当にカッチコチになることってね多分あると思うんですよね。本当に神様から離れちゃうと、でそういう、まあ、僕の心を、まあ、本当にそのここのね教会の方が、関わってくださることにちょっとずつ溶けてきたんですね。まあ、霊的なことなんですけども、神様って人間使うんですよね。本当に不思議だなと思って、直接神様がね僕にドーンって働いてブワーって心を溶かしてわーってなったら、そらね、まあ、ミラクルなんでしょうけども、まあ、神様ってね、まあ、そういうこともあるんですけど、でもそうじゃなくってこう人間を使われるっていうね、本当に人を神様使わされるっていうのが本当に素晴らしいなと僕はもうこの経験を通して本当に思います。ここで書かれているですね、ちょっとあの御言葉に戻りますけれども、私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人の力生きた水が川となって流れ出るようになるということなんですが、川となって流れ出る、これ僕まだ流れ出てない状態なんですよ。でもこの教会の方が僕に対してその川をですね流してくださってるんですよね。神様が使わして、そして僕のこの乾ききった心にその水をジャーッと流してくれることによって、本当にちょっとずつね僕の心が潤わされていくっていう経験をしました。本当に感謝ですね。でそこからあの少しずつ、まあ僕は聖霊様をもう一度ですね求めて、あのですからまあ心が柔らかくなるっていうことはですね、まあ、普通のやり方じゃもうこの世でねあの戦っていくっていうことはもう無理ですから、次の段階ですよ。聖霊様が共にいないとこの柔らかな心のまま歩むともやられますからね本当にね聖霊様の力がないとこれ両立するためには本当に聖霊様が必要なんですね。柔らかな心で素直な心で本当にここを歩んでいくためには聖霊様の知恵と力が必要です。はい。でその力を求めるようになって、その力を受け取っていくようになったんですね。だんだん聖霊様との関係が親密になってきました。同時に僕の心から生ける水がねまたこう湧き上がっていくというね、本当に今体験をしてるんですよね。本当に毎日感謝です。ですからこの枯れた井戸が復活する感じ、それとともにね本当にこう自分から出てくるこの言葉とか態度っていうのがねちょっとずつ変化していくんですよね。まず喜びがきますよね。そしてその喜びの言葉が外に流れ出ていくようになります。僕は本当にその流れる水でね生かされたんですけど、今度は自分自身が潤されて、今度自分が使わされて人々を、潤していく存在、そういう風なものに変えられてきたんですね。アメン、感謝ですね。そしてこの導かれて自分が出てくる言葉っていうのは、これ全部聖霊様が導いてくださっていることなんですよね。それは聖霊様に導かれて私たちがこの口から告げるっていうのは全部イエス様の栄光なんですよ。で天のお父さんの栄光、これね本当にアメンですよね。イエス様が前の章で、あの前の章じゃないな、まあ、前のね本当にメッセージの時に語られたのでは、私が言ってるのは自分が言ってることじゃないってね、本当に天の父が使わされたこと、天の父が言えっていうことを言ってるんだよって、本当にそのようにね私たちも同じ存在に変えられていくんです。聖霊様が一緒にいてくださるので、アメン、感謝ですね。じゃあこのイエス様がですねおっしゃっているこの聖書に書いてある通りって、ちゃんとイエス様ね根拠あるよって言ってるので、ちょっと一緒に 読んでいこうかなと思うんですけど、めっちゃたくさんあったのでですね、僕の方で読みます。はい、まずイザヤ12章の3節書いてありました。あなた方は喜びながら救いの泉から水を汲む。アメン。そしてヨハネの4章の14節、しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の泉、永遠の命に至る水が湧き出る。アメンですね。そしてイザヤの55章の1節、渇きを覚えている者は皆水のところに来るがよい。銀を持たない者も来るがよい。穀物を求めて食べよ。来て銀を払うことなく、穀物を求め値を払うことなく、ブドウ酒と乳を得よ。アメン。そしてイザヤの58章の11節、主は常にあなたを導き、焼けつく地であなたの渇きを癒し、骨に力を与えてくださる。あなたは潤されたその水の枯れない泉となる。よくありますよ。で最後にですね、エゼキエル書、これちょっと一緒に読みたいので、エゼキエル書の47章8節をちょっと開いていただけますか。ここはですね、とてもちょっとこう予言的な箇所なんですけれども、イエス様がね、本当にここでおっしゃられていることを、エゼキエルが、神殿のこの再建のね、本当に幻とかのビジョンが与えられた時に、与えられているこの、幻なんですけれども、ちょっと読み足しますね。8章から、彼は私に言った。これらの水は東の地域へ流れ、アラバに下り、海、すなわち汚れた海に入っていく。するとその水はきれいになる。川が流れていくところはどこでも、群がるすべての生き物は生き返り、魚も非常に多くなる。この水が流れるところでは水がきれいになるからである。この川が流れるところではすべてのものが生きる。そうですね、アメン。すごいことが書かれてますよね。これをもしですね、本当に今日の箇所、ここにイエス様ね、聖書に書いてある通りなので当てはめて読むとですね、この私たちが流れていくこの水を通してですね、生き返るって書いてるんですよね。ここは生き物って書いてますけれども、生き物なんで人間も含まれてます。人間が生き返る、人間もね本当に生き返る。またこれね、でも生き物って書いてるから、やっぱり本当にその地域だったりとか場所も含まれてると思いますね。伊藤の誠司君はね、本当に釣りが大好きなんですけど、魚が増えると嬉しいですよね。ですから、本当にこのようにですね、地域、その地域も祝福されていくのが、ここで書かれてますよね。すべてのものが生き返るって。このようにですね、私も本当にこの使わされて、人をね、本当に生かしていく存在、もう本当に皆さんもね、なっていきます。アメン。はい。で、このカリオ、ちょっと話が戻りますけれども、カリオは私たちのこの世でのね、もうこの体のことを表しているっていうね、箇所もあります。で、今回そのメッセージはですね、なぜこれを言うかというと、神様との回復がテーマなんですね。どういうことかというと、天の父は私たちを愛しておられるので、一緒に生活したいと思ってるんですよ。一緒に、僕たちと一緒にいたいって。常に関係の回復、一緒にいる人はもっと近くにいたい。でそのためにはイエス様のこの十字架のあがないですね。ここでイエス様が、本当に、この半年後ですよね、4月が、受難週なので、ちょうど半年後にイエス様が十字架にかかられる時期で、本当にそれを通して私たちのこの罪、イエス様が負ってくださって、そして私たちがそれを通して義とされるですね。それはイエス様を信じ、そのことを本当に信じていくと、いいってイエス様おっしゃってるんですよね。私が本当に栄光を受けるとき、それを本当に信じていくときに、あなたたちから生きる水が流れるようになるよって。これは神様との関係も示してますね。僕は、だから本当にこの神様との関係っていうのを、さっき明かしした通り、経験することができたので、本当にもしですね、それが、受け取る、なんていうか、受け取りたいと、ね、願っている人がいたらですね、本当に受け取ってほしいと僕は思うんですね。アメン。聖霊様を、ね、本当に求めていきたいです。 飲むという行為、これも書いてますけれども、飲みなさいって、これ私たちの意思ですよね。イエス様、あなたの水を飲みます、聖霊様を受け取ります。これは私たちやっぱ選択しないといけないので、本当に意思を持ってね、あの聖霊様、あなたを受け取りたいのですと、そしてあなたと共に生きたい、あなたの生ける水を受け取っていきたいのですと、本当に願っていきましょう。アメン。願いでですね、ヨハネの16章の24節に、開かなくても大丈夫なんですけども、今まではあなた方は私の名によって何も願わなかった、願いなさい、そうすれば与えられ、あなた方は喜びで満たされると、ね、書いてます。アメン。与えなしに受け取れますから、本当にイエス様のとりに、ね、いきましょう。アメン。ハレルヤ。それでですね、そのちょっと後に行きたいと思います。まず次のちょっとシーンに移っていきたいと思うんですけれども、群衆の間に、対立がねちょっと生じるシーンがあるので、読みますね。40節からになります。この人はメシアだというものがいたが、このように言うものもいた。メシアはガリラヤから出るだろうか。メシアはダビデの子孫で、ダビデのいた村ベツレヘムから出ると聖書に書いてあるではないか。こうしてイエスのことで群衆の間に対立が生じた。その中にはイエスを捕らえようという者もいたが、手をかける者はなかった、ということですね。この群衆はそれぞれ思い思いのことを言ってるんですけれども、それぞれ自分が信じてる、解釈してることを言ってるんですね。どうでしょうか、群衆はなんか変なこと言ってますかね、間違ったこと言ってますかね。例えばこの人は本当にあの預言者だとか、この人はメシアだ、ね、え、あとはメシアはガリラヤから出るだろうか、いやメシアはベツレヘムから出るって聖書に書いてあるやろって言ってますよね。合ってますよね。なんら間違ったことは言ってないですね、この人たちね。でもこのことについて対立が生じたって書いてあるんですよね。とても不思議なことです。間違ったことが言ってない人たちがあやこや言ってるのに対立が生じていると、その中にはね、イエス様を捉えようという人もいましたけれども、でもここでセリフを発している内容だけを捉えると、合ってるんじゃないかなと僕は思うんですけれども、じゃあなんでこんなことになっているのかっていうことなんですよね。これ僕がさっき泣かししたことにも通じるんですけれども、僕たちって本当にこの目で見てることとか、その知ってる情報とか、自分が持ってる価値観を通して全部見ちゃうんですよね。でそれとなんか違ったことをやっぱり言われた時にすごい違和感を感じてですね、いやそれは違うんじゃないかってなんかこう議論してしまったりとか、本当に、このようにですね、混乱をするようなことになってしまうんですよね。でもイエス様は何とおっしゃってるか、乾いている人は誰でも立ち上がって、乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい、ね、私を信じなさい、もうただそれだけですね。めちゃくちゃシンプルなことをイエス様おっしゃってる。時々ね、ちょっと本当にこの人たちは、この非常に細かいことを気にしすぎてるシーンではあるんですけれども、僕らもですね、素直にこうイエス様が発している言葉に対してキャッチしきれずに、いろんなこの細かい状況だったりとかね、いやイエス様そうは言うけれども、この条件が揃ったらイエス様あなたに従いますよとか選びますよって、そういう時本当に多々僕もあります、むっちゃありますね。条件を求めちゃうんですよね、イエス様に。でも本当はイエス様はね、全てを備えてくださってるのに、まだ見えてないからその条件を求めてしまうことってたくさんあります。一緒にこの時に、過ごしている十二弟子さんもいますけれども、十二弟子さんは聖書あんまり詳しくなかった人も、結構いたと思うんですよね。ペテロさんなんかは漁師だったんですけれども、ペテロさんでも網を置いてすぐ従ったんですよね。イエス様来なさいって言ったら、もう本当にシンプルだなと思って、あやこや言わんですねイエス様来なさい、あ行きます、もうそれだけ OK。 だから本当に自分はシンプルでありたいなと思いますね。いつも今回このメッセージを準備するのにもね、いろんなこと調べたんですよ。もうこのカリオの祭りもね、もうググり出したらもうとんでもない情報が出てくるんですよね。メッセージ準備するときにググるって多分今時かなと思うんですけど、結構、本当にね、いろんなシーンをね、ちょっと確かめたかったので、 であと最近入りのチャット GPT であるじゃないですか、知ってるかなああいうのねペッてすごいっすよ AI なんでね、ペペペヨハネ7章について解説してくださいって言われたらベーとかってなんか AI が勝手に出すんですけど、じゃあねそこに命があるんですかっていうね話はなりますよね。本当に素晴らしい解説が出てくるんですけれども、まあ、こことこのね本当に群衆と一緒で間違ったことはね書かれてはそこにはないんですけれども、でもイエス様は何とおっしゃっているのか、ここでめちゃくちゃシンプルで、もういろんなことは並べ立てないですよね。来なさいって、受け取りなさい、ただそれだけ。僕まあ今日ねメッセージ準備したんでいろんなこと言ってますけど、もうこれだけ受け取ってくだされば OK なので、ね本当にもう3秒で終わりますけどでも本当にねそのことをちょっと本当に言いたいので、ね、いろんなこと言ってますけど、まあここ本当に一緒に受け取りたいと思ってるんですね。だからここは何回も言います。はい、そしてちょっとシーンが次に行きますけれども、45節から、ユダヤ人指導者たちの信仰のシーンに入りますけれども、ちょっと意味しますね。さて祭司長たちやファリサイ派の人々は下役たちが戻ってきたとき、どうしてあの男を連れてこなかったのかと言った。下役たちは、今まであの人のように話した人はいませんと答えた。するとファリサイ派の人々は言った。お前たちまでも惑わされたのか。議員やファリサイ派の人々の中にあの男を信じた者がいるだろうか。だが立法を知らないこの群衆は呪われている。彼らの中の一人で以前イエスを尋ねたことのあるニコデモが言った。我々の立法によれば、まず本人から事情を聞き何をしたかを確かめた上でなければ判決を下してはならないことになっているですね。そして彼らは答えていった。あなたもガリラヤ出身なのか、よく調べてみなさい。ガリラヤからは預言者の出ないことがわかる。人々はおのおの家へ帰っていったというシーンですね。まあ、ここで登場するのが祭司長たちと、ファリサイ派の人々、そして下役、でその後にニコデモさんが登場します。でまずこの祭司長たちはですね、当時の、まあ、宗教的指導者の立場の方々ですよね。イエス様からいつもこう正論でこう痛いところいつも疲れている人たちですですから本当にね憎きという感じでね本当に思っているかもしれないですけれども、まあ、ここから伺えるのは自分たちがどうも正しいとやっぱりいつも考えているし、群衆に対してもね呪われているというような言い方をしているから、ちょっと下げすんでいるような見下しているところもあるのかもしれないです。そこにですね最初、下役たちが戻ってくるんですよね。で怒られます。どうしてあのとこを連れてこなかったのか。下役たちは答えますね。今まであの人のように話した人はいません。あの人のように、この下役たちはですね、まあ、いつも多分神殿にいた人たちなんですよね。そして、いろんなこの指導者たちの話をいつも聞いている人たち、つまりはこのここで目の前にいる祭司長たちとかファリサイ派の人たちが多分語っているメッセージも毎日聞いているんでしょうよ、ね、でその人たちに向かって、今まであの人に話した人はいませんみたいな、ものすごいこの痛烈なこの皮肉を言ってるんですよね。びっくりしますよね。だからそれに対してやっぱり怒るわけですね、このファリサイ派の人々は。お前たちまでも惑わされたのか。まあそれはもう切れますわな腹立つよなと思いますけどね。で続けて、まあ、議員やファリサイ派の人々の中にあのところを信じた人がいるだろうか。だが立法を知らないこの群衆は呪われている。もう毒が溢れ出してますよ。もう呪いの言葉がこの怒りによって、まあ、非常に、ね、嫌な思いをしているんでしょうね。でそこで、まあ、登場するのがこの、ニコデモさんっていう人なんですけど、これ前アブさんがね、ヨハネの3章のメッセージを語ってくださった時に、登場している人です。ここで登場ニコデモさんということなんですけど、このニコデモさんは以前にイエス様会ったことがあるんですよね。書いてますけどね、その当時はちょっともしかしたらね、周りの人を恐れてたのかもしれないです。夜に会いに行ったって書いてるんですよね。だからちょっと密かに会いに行ったのかもしれないですね、イエス様。でもあなたは、メシアだと思います。イエス様をでも信じてたんですね、その奇跡を見て。でイエス様とそこでいろいろお話をします。ニコデモさんはそういうことがありましたね。でその人がもう一回ここで登場してるんですよね。でここで言います。我々の立法によれば、まず本人から事情を聞き何をしたかを確かめた上でなければ判決を下してはならないことになっているではないか。 超かっこいいね。もうこの組織の中でみんなが一つの意見に傾倒してるわけですよね。怒り狂ってそういうなんか、しかも当時なんでもしかしたらこう変なこと言ったらね、もうクビになるかもしれんし、いやそれどころじゃないですよね、これイエス様殺そうとしてる人が近くにおるわけですから、もう殺されるかもしれん、こんな変なこと言ったら。でもニコデモ言ったんですよね、いやちゃんと調べよう、ね、でしかもその立法を持って。ニコデモさんもそれなりの立場の人だったですよね、議員だったし、あのファリサイ派の本当に偉い人だったんですけれども、でもその人があのイエス様を助けたんですよね、この言葉によって。これはどういうことか、なぜこの人はこういうふうにこのシーンでね言えたんかなって思うんですけど、これもめちゃくちゃシンプルですよね。なんでかな。雄大君がさっき100点満点の答えくれたんですけど、誰か、なぜ、もうほぼ答えある状態なんですけどね、当てるとあれなんで言いましょうね、言いますね、合ってるからです、イエス様にね、お出会いしてるから。イエス様言ってますね、これ、37節、また戻ります。私のところに来て飲みなさいって書いてありますね。もう今日の中心聖句なんで、私のところに来なさいって、だからニコデモイエス様とか会いに行ったんですね。もうそれだけですよ。イエス様に会ってイエス様に出会っちゃったんですよね、この人は。だからイエス様は信じちゃって、こんなシーンでもこんな言葉が出てくるっていうね。聖霊様はまだねちょっとこの登場されるっていうか、あの下されるのはこの後なんですけども、でもこの人は本当にイエス様をメシアだと信じていたので、まあ、こういう状況でも言葉がね出てきたんですよね。私たちが本当にこのイエス様に近づいて、でお出会いすると変えられますよね。これは本当に皆さん経験す、どんどん多分今もね継続中だと思いますけれども、イエス様に近くなればなるほど大胆になってくるし、恐れないですね。恐れから解放されます。特にこの人間関係ですよね、ここでは本当に組織の関係だったりとか、その中でイエス様がおっしゃられている正しいことを、これは正しいって言っていくのはものすごく勇気があることですね。僕もめっちゃ勇気いると思います。でもそれができるのは、まあ、自分の力では無理ですね。イエス様に出会うしかないです。イエス様からのこの力を受け取っていくしかないので、今は本当に聖霊様がね共にいてくださるので、この聖霊様から溢れ出るんですよね。溢れ出るってことはもう止まらないんでしょうね。このニコデモさんも止められなかったんでしょう。本当にこの喜び、また本当にイエスは救い主であるっていうね、この確信が私たちの中から本当に溢れ出るようにしたいですよね。アメン。イエス様、本当にね聖霊様をね本当に受け取っていきましょう。感謝します。今日のメッセージはここまでなんですけれども、本当に聖霊様をね歓迎していく、頭ではちょっとね理解できない、難しいことがあるかもしれない、でもこうイエス様はねおっしゃってるので、本当にシンプルにね受け取っていきましょう。今日天の喜びっていう賛美もお賛美しましたけれどもね、喜び溢れていくっていうのはなんと本当に幸いな人生でしょうって僕は思ってます。それをね本当に今体験できているので、本当に皆さんとねこの喜びの人生、まだまだたくさん神様が用意してくださっているので、一緒に歩んでいきましょう。アメン。お祈りします。イエス様、感謝します。今日あなたが生ける水を与えてくださる、私のところに来なさいと語られました。私たちのこの頭で理解できないことが本当にたくさんあるんですけれども、イエス様、いつもあなたはシンプルに語ってくださいます。私たちのこの邪魔しているなんかこう常識とか思い、またこの自分の知識、これがあるとしたら、イエス様、これを今あなたに、手放します。イエス様、あなたが本当にメシア、救い主としてこの世界に来てくださいました。そして十字架にあなたがかかってくださり、本当に痛みを受けられて、その後でもあなた復活されて栄光を受けられました。今も天の父の右に座しておられます。 そして聖霊様、あなた約束のイエス様が本当にこの時に約束をしてくださった聖霊様が本当に今私たちと共にいてくださる、この私たちカリオであるこの私たちのこの体に主あなたが共に住んでくださっている、これを感謝をいたします。もしこれに主を拒絶、聖霊様あなたを本当に悲しませるようなことが私たちの中にあるならそれを悔い改めます。聖霊様あなたが本当にいつも自由に豊かに私たちからこの喜びの水をあなたがどんどんと汲み上げてくださって流れ出ていくと約束してくださいましたので、それを今受け取ります。今主よあなたとの関係、その回復を願います。主よ聖霊様どうぞ私たちにこの真理をどうぞ悟らせてください。それもシンプルにイエス様が語ってくださっていることにいつも私たちはまっすぐに本当に素直にフォーカスしていきます。今聖霊様の流れを受け取ってきます。感謝します。この本当に世界に主あなたが出て行って福音を述べ伝えなさいとイエス様あなたは最後におっしゃいました。この世界で、でも本当に私たちがそれをやっていくためにはこの与えられた聖霊の力が必要なんです。ですからそれを受け取ってきます。この流れが人々を生かしてきます。私たちから流れる出るこの命の水、喜び、これが本当にあなたのもとに人を本当に立ち返らせる、あなたのもとに主を本当に神様との関係を人々を回復していく、そのような生きた道となりますようにイエス様どうぞ導いてください。感謝します。今受け取ります。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。